君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
通信は電線から光ファイバーへ。変えるとなんかいいことある。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はそもそも光通信って何か、そしてその未来のお話。義歌大電気電子情報工学系石川康彦先生の研究室を訪ねます。
光通信って僕らがよくインターネット契約するときに光光って言ってるあれですか？
そうですね。最近はあの家庭にも普通に使われる技術として随分入ってきてますんで、ね、まあまあ、 あの馴染みのある分野かなとは思ってはいます。
僕ら通信っていうとね、電波とか電気ケーブルでの通信っていうのは馴染みがあるんですけども、うん、光で通信ってちゃんと聞いたことがないんですけど、うん、どういうふうな技術なんですか？
そうですね、やっぱりあのケーブルはケーブルなんですけれども、うん、光を通すには電気のケーブルは当然金属のケーブルって使えないので、はい、光を通せるガラスと同じ、あの窓ガラスと同じ材質で、まあ純度はもっと、いいものを使ってるんですが、そういう材料をだいたい10ミクロンぐらいの細い線にして、うん、まあ、もちろん被覆とかあるんですが、光が通ってくるのはそういう非常に細い線の中を光が外に漏れないような仕組みを入れて、
10ミクロン、
あ、10ミクロンって、1ミリの100分の1ですね。髪の毛は100ミクロンぐらいでしたかね。
じゃあ髪の毛より細い、
細いぐらいの、
は
い、
そんなに細いとガラスでもケーブルみたいにふにゃふにゃしてくれるものなんですか？
あ、そうですね、
はい、普通に考えるとね、曲げるとパリンといっちゃいそう
なんですね。そういう細いものは意外に強くてですね、うん、家で使っても壊れないぐらいの、強度にはまあなってます。もちろんあの電気のケーブルみたいにぐにゃっと曲げるとダメにはなるんですが、うん、比較的あの我々が雑に使っても折れたりしないぐらいにはなってきてますね。
そのガラスの線の中を光が走るわけですか？
そうですね、だから光なんですけど、うん、光っていろんな光がありまして、僕らの目に見える光って可視光っていうふうに呼びます、
はい、
可視光のよりも少し、まあ、波の、この波長って呼ばれる、まあ、振動する長さですね、
赤から紫まであるっていうあれですね。
そうですね、紫の方が波長は短くて、うん、青、緑、黄色、赤っていう風に変わってくるんですが、うん、そういう風に変わってくると波長はどんどん長くなってきてます、
うん、
紫だとだいたい長さで言うと 0.4 ミクロンっていうぐらいの波長で、うん、赤はまあ結構広いんですが、一番、まあ、僕らの見える長いところがだいたい 0.8 ミクロンっていうぐらいの、うん、波長になります。
それ以上長くなると、まあ、見えなくなっちゃう。見えなくですね。
で、光通信で使っている光っていうのは見えない光を使ってます。波長が、長い赤外線っていうものを使ってます、うん、で、赤外線ってよくこう赤外線当たるとこう暑いとか、うんうん、そういうので聞くかと思うんですけど、うん、赤外線って結構その広い波長の範囲を言ってまして、うん、大きく分けて3つに分かれてまして、近赤外っていう領域と、うん、中赤外っていう領域と、まあ、遠赤外という3つに分かれてまして、
近い遠いの近赤外と遠赤外ですね、
はいはい、で、それはその波長が違うってことで分類されてまして、うん、光通信で使うのは近赤外と呼ばれる一番可視光に近い波長の、ものを使っています。
遠赤外だとなんかこんがり焼けそうですけ
ど、そうですね遠赤外だと光ファイバーの中光が通っていかずに、うん、やっぱり熱に変わってしまうんですね、吸収されちゃうんです。
あ
ので近赤外って物質で吸収されるってことが比較的少ないものでして、うん、特にガラスなんかだと非常に多く吸収されずに 遠くまでよく透過するので、そういう性質を使って光ファイバーっていうのができてます。
じゃあいっそのこと赤の方がいいんじゃないですか。
赤は吸収されるんです。
ああそうなん。じゃあ絶妙なところにあるのが近赤外線。
そうなんですね、はあ、赤よりも僕らの目に見えない近赤外っていう、まあ、波長域を使うと非常に遠くまで、う
ん、ロスがなく、
はい、
へえ。じゃあ光通信に使われる光っていうのはその近赤外線、
はい、
で、あのこっちからツンツンツンって出すと向こうでもツンツンツンって届くっていう。
そうですね、光を出す部分は、うん、ノーベル賞なんかでもよく出てきた光の光源の、うん、まあ、LED じゃないんですけどレーザーを使っています。
電球じゃないんですね。
そうです、非常に細く絞って強い光が出る、うん、そういうレーザーってものを使ってます、
はい、
でそのレーザーの光を強くしたり弱くしたりするってことで、うん、信号を出してます。
強いか弱いか、
はい、
昔からある技術なんですか。
強くしたり弱くしたりっていう技術は、うん、実はあの電気の通信で、うん、デジタルの技術は基本的にはそういう0と1の2つの値を使って、うん、物事を表現する、うん、そういう技術で、光の通信でもそれに基本的には乗っ取っていて、まあ、デジタルの0の信号と、1の信号を送って、うん、それをまあ我々の分かるような、まあ、画像のデータとか映像に戻して、まあ、利用しているということになります。
あ、じゃあそれが電気なのか光なのかってい
う
違いなんですね。
はい、
まあ、僕らの感覚だとずっと電気が幅を利かしていたのがだんだん光に置き換えられてきた。
そうですね、はい、光はあの皆さんご存知の通りで、非常に伝達するスピードが速いっていう特徴があります。
電気だって速いんじゃないですか。
電気は速くないんです。
そうなんですか。
光はあの例えば星の光は何万光年かか、うん、離れたところから届きますなんていうので、うん、光が進む距離を、基準に非常に遠いものを表しているかと思うんですけども、うん、はい、光は1秒間に地球を、まあ、7周半ぐらいするっていうぐらいに非常に遠くまで瞬時に光はこう伝わっていきます。
地球ってでっかいですからね、
はい、
それ7周半ってすごいですよね、
はい、まあ、そういうスピードで伝わるので、うん、最初は例えば日本からアメリカにデータを送るって時に、うん、電気信号だとそれが昔のあの衛星の放送なんかでも、うん、こっちで喋ったのが向こうで
タイムラグありますよね。
そうですね。でそういうものが非常に少なくできるっていうところがこういう技術が入ってきたあの経緯にもなってるかと思います、
うん、
で、まあ、あとは本当は伝わるだけじゃなくてその01の信号をいかに早く伝え切るかっていうこともあるので、
うん、
本当はその光のスピードだけでは決まらないんですけれども、まあ、基本はそういう01の信号を瞬時に遠くに運べるってことで多くのデータを送るのに非常に使いやすいっていうところで、うん、まずは非常に長距離から導入されるってことになりました。
長距離になればなるほど電気と光の差があるわけですね。
そうですね。
で、まあ、光というのが開発されたのはもちろん石川先生が開発したわけじゃなくて古の偉人たちが。
そうは言っても非常に古い技術かっていうとそうでもなくて、
うん、
まあ、もちろんその技術で光の通信を使うのがいいってことは昔から言われていたんですが、最初に実用化されたのは1980年代くらい、
40年弱ぐらい前。
そうですね、うん、はい、その後、まあ、皆さん使っている家で例の光の通信は、うん、まあ、大体2000年代ぐらいから普及してきたかなと、
うん、Windows 95とか98の頃はそんな
まだなかったですかね。
ですね、
その頃はいろいろ長距離の大陸間の通信で使う非常に信頼性の高いようなそういうものが開発できてきて、それがだんだんだんだん我々の身近なところでも使っていいよっていう技術にまあなってきたと、うん、それが2000年代ぐらいです、
まあ、もちろんパソコンの性能が良くなったのもあるんでしょうけれども、うん、それ以上にやっぱり通信で大容量の情報がやり取りできるっていうところはインターネットが快適になった大きいですよね。
そうですね。例えば音楽のような情報であれば、うん、まあ、そんなに、まあ、昔でいう CD1 枚データを落とすっていうとそんなに気にならないと思うんですけども、
うん、
皆さんインターネットを介してもうビデオを見るっていうのは当たり前の時代になってますんで、
うん、もう社会問題になるぐらい動画みんな大好きですもんね。
そうですね。でその動画ってやっぱり音の情報だけじゃないので、
うん、
しかも写真のその画像を1秒間に 何十枚っていう形で、どんどんどんどん、まあ、送受信をしながら、うん、ようやく見れる技術なので大容量のデータを瞬時にやり取りするってことが必要になってきてまして、
いつの間にやら動画もすごい画像が綺麗になってましたよ ね。
昔はあのモザイク模様みたいでよくわからないようなそうです画像も結構ありましたけど、
うん、昔って言ってもついこの間ですよ。
そうですね、
なんか携帯電話で動画撮るのも楽しいけど、ね、モザイク模様みたいな感じでしたけど、ね、今本当に綺麗に動画撮れて、はい、しかもそれがネットで上げたり下ろしたりできますもんね、
はい、そうですね、そういうものも非常に早く、昔は何時間もかかってようやくデータを落とすとかってありましたけど、今もうそんなことはほとんどなくなって、
パソコンにダウンロードさしといて自分とかちょっとお茶入れに行ったりとかしてましたもんね。
ただまあそういうものも、まあ、すごい昔かっていうと、
なことないです、
そんなことないですもんね、
う
ん、
数年前です、
それがもうやっぱりこう光の技術っていうのが我々の身の回りに浸透してきてくれたおかげで、映像なんかも我々は使えるってことで非常に便利にはなってきたなっていうのが印象ですね。
それは金属の線だったのがガラスの線になったから、
そうですね、
まあ、それぐらいの差があるんだそうですけれども、そうなると、あ、めでたしめでたしということで終わりそうですが、
はい、
問題があるから先生が研究をしてるんですよね。
そうですね、そういう 大きなデータを例えば、格納しておくところで、
うん、
例えばデータセンターとか、まあ、某 G 社のような、
うん、有名な IT 企業ですね。
そうですね、うん、そういうところの、ディスクのスペースを借りてそこにデータをコピーしておくとかで、うん、そういうところからこう我々データをもらって、
あ、そういう仕組みになってるんですね、
はいはい、う
ん、
でそういうところで何が起きてるかというと、うん、データを送受信するときに、発生する、うん、使用するエネルギーが、電気エネルギーが非常に大きくなってしまっているっていうのが問題になってます、
うん、
電気のケーブルで情報を、うん、まあ、やり取りするっていう機器がまだまだ多くありまして、
うん、
そこでの電気エネルギーが熱エネルギーに変わってしまうようなエネルギーの損失が非常に大きくて、
うん、
でそういうエネルギーの損失を受けながらさらにデータをなんとか送っているということで、
うん、
非常に大きな電気エネルギーを消費しているということが起きてまして、
光でたくさん通信できるようになったおかげでみんなが大容量のやり取りをするから G 社は大変なわけ
です。そうですね
全部光になってるわけじゃないですよね。
ない、まだそこまで行ってなくてですね、うん、今はそういうところで、光の通信を使ってエネルギーの消費を減らそうっていうのが、非常に重要視されてまして、
うん、
まあ、実際そういうところに我々使ってるような、光の通信の技術っていうのが入りつつあります、
うん、
例えばまあ、そういうところってパソコンって言ったらですけど、大きなラックがいくつも並んでる、まあ、皆さんスーパーコンピューターの室内の写真なんていうのを、うん、見たことが日本が、まあ、数年前
K とか話題になりました ね、
K のような部屋の写真見たことご覧になったことあるかと思うんですけど、
うん、
大きなラックがこう何台もこう並んでいて、
うんうん、
でそこの間を、電気のケーブルをつないでラック間で、まあ、通信をするってこともやられてきたんですが、
うん、
そういうところでの発熱、まあ、それもちろんそのラックの中で情報を処理する、半導体の、まあ、チップ、そういうところの発熱も大きいんですが、うん、そういうところをつなぐ、電気配線の、発熱も大きくて、
そこを電気がすごく通るから熱が出るんですか。そ
うですね、はい、
ちょっと昔のアニメでサマーウォーズっていうのがあって、先生ご覧になったかどうか分かりませんが、
見てないです、
ね、あ、そうですか
申し訳ないですね。
すごいコンピューターで、
はい、
コンピューターと人間が戦うんですけれども、
はい、
うん、コンピューターがすごい熱が出るので、
はいはい、
氷をいっぱい持ってきて冷やすっていうシーンがあるんですが、コンピューターって熱くなるんですね。
熱くなるんですね。頭を使ってこう、うん、熱くなるっていうのもあるんですけど、
うん、
頭脳がいくつもあるわけですね、うん、その間をいろんな情報をまたやり取りしたりするので、そこでもエネルギーを使ってしまって、
うん、
そういうところで発熱するので、
うん、
一生懸命さらに冷房を効かして使うってことがやられてます。
すっごい電気を使うわけですね。だから
そうなんです、熱くなるのを冷やすためにさらに電気を使うってことがやられてまして、
うん、
例えばそういうデータセンターと呼ばれる場所でを運用するためには、うん、 近くに発電所を用意しないといけないっていうような話も実際にはあります。
まあ、僕らうちでねいろんなこうタブレットとかパソコン使ってて電気代食うなって思うことないですけれども、そういうコンピューターっていうのはまあそれぐらいになってしまうわけなんですね。
はい、
とそういう某 G 社みたいなところではその問題に今悩まされてる。
そうですね。でエネルギーの問題を解決するために、まあ、光のケーブルにどんどん置き換わって、まあ、実際に随分入ってはきているんですけど、今までの従来の光の通信を支える、まあ、デバイスと呼ばれる素子はどちらかというと高くても、信頼性が高いってことが重要視されて開発されてきてまして、もちろん我々の家にも入ってきてますんで、だいぶ価格それから生産量っていうものも増えてはきているんですが、もっともっと大量に消費が素子を、供給して、まあ、需要もあるということで、いかに信頼性を維持しながら大量に安く作れるかという技術が非常に重要になってきてます。
結局お値段がまだまだ高いから。
そうですね、そういう値段の話もあるんですが、やっぱり大量に使うかつ信頼性を確保すると、全部がうまくいくような技術開発っていうものをやっていくっていうのが非常に重要になってきてます。
もうでも某 G 社なら金に物を言わして全部光にしちゃえばいいのにと思うんですけれども、
だいぶ光にはなってはきてるんですが、まあ、G 社は G 社で、まあ、それでいいかもしれないですけど、やっぱり通信の技術っていうのは G 社の他にも必要になってますし、
そうです、ね、
将来的には我々の近くでは、まあ、USB のケーブルは今電気ですけど、ああいうケーブルも光に変えて、まあ、瞬時に外の DVD のデータをパソコンの中に数秒で送れるようにするとか、まあ、そういうことをきっとやりたく、我々便利になるとどんどんやりたくなってしまうので、まあ、そういう場所にも新しい技術が使われるってことは十分可能性があって、実際にそういうことを狙って研究をしてきています。
僕らが普段パソコンにつないでるあの USB も今は電気で通信しているわけですよね。
はい、
たまにあのよいしょって抜くとあったかかったりしますけど、それは電気だからなんですかね。
そうですね、まあ、ケーブル自体もそうですけど、まあ、あのケーブルの端についているメモリの素子だとか、あそこはもう電気なので、そういうところも発熱しますし、
光になると通信スピードも上がるし発熱もないわけなんですね。
そうですね、ケーブルの中光は発熱しながらだんだん弱くなるってことはありませんので、熱が発生するって問題を随分解決するってことはできます。
素晴らしいじゃないですか。
そうですね、素晴らしいんです。
なぜ今やってないかっていうと、やっぱりお値段なんですか。
そうですね、我々のところに普及するだけのそういう生産技術がまだ確立できてないっていうことが一番大きいと思います。
作るのが大変。
そうですね、やっぱり大量に作れる技術って半導体の中でも限られてまして、情報処理をする LSI のチップと同じ、まあ、半導体のシリコンという材料を使いながら電気のデバイス、素子を作っていたものを、そういう技術を使って光の素子を作り込むっていうのを研究でやってます。でそれがないとやっぱり大量に作るっていうのが難しくて、例えば光を発生するっていう材料は別の材料を使うんですけれども、もともとその半導体のシリコンでは光を扱うってことが難しいってことが言われてまして、そこをうまく乗り越えながら解決しながら、光の技術に大量生産に向いている、まあ、シリコンの半導体の従来のシリコンの技術を、使いながらやっていきたいと。
今の半導体のいろんな回路と光の相性が悪い、
相性というか、光を扱うのにそれほど向いている材料ではない、まあ、特に光を出すってことが、発光させるっていうのがシリコンっていう材料非常に難しくて、それでなかなかあの光の分野っていうのには使われてこなかったんですけども。
じゃあそういうデバイスをもうシリコンじゃない大革命をしなきゃいけないぐらいの問題
というのが言われてはいたんですが、そうは言っても他の材料でシリコンほど、生産性のいい技術っていうものが作れないっていうところがありまして、まあ、シリコンはシリコンでいいところがありまして、それはあの先ほど の, あのガラス製のファイバーで光を通すって話をしたんですけど、ガラスってシリコンと酸素が結びついた、まあ、SiO2 っていう化学式なんですけれども、そういう材料でして、実は まあ、シリコンが使われた材料で実は光の通信やってまして、うん、でシリコンそのものもちょうどさっき言った近赤外と呼ばれる光を、うん吸収せずにうまく通すことができるってそういう材料だっていうのが分かってまして、うん
はい、
そういう光を伝播するところをうまくシリコンの、技術を借りながらやって、あとの光を発生するところとか光を受けて、それまあ最終的には電気信号に変えて、うんまあ、使うんですけれども、うん、光を出したり受けたりするところを他の技術を借りながら実験していこうっていうのが今研究をしているところです。
今度先生にお話を聞いたらぐっとなんかおじゃあできるじゃんっていう感じになってきましたけれども、
ね、それはなかなかまだ難しくてですねようやく光の信号来た信号を電気信号に変える、うんまあ、受光器っていうそういう素子が必要なんですけど、うん、そこはシリコンの技術の中で使っていい、まあ、ちょっと別の材料なんですが、うん、そういうものをうまく組み合わせることで実現できてきています。
はあ、となるとそのスーパーコンピューターのコンピューターつないでるのもみんな光になって、はい、僕らが使う USB とかもみんな光でやるようになって、
はい、
パソコンの中の回路すらも光で、
そうですね、それが最終的な形態になってくると思います、うん、もちろんその情報を処理をするってところは従来型の電気の処理で行うっていうのが主流であるっていうのは今後もあまり変わらないとは思うんですが、
うん、
チップの中で、まあ、別の場所にメモリーと計算をする半導体の、まあ、電子回路の素子、その間を光の信号でやり取りをして、うん、たくさんの量のデータをパソコンの中でも瞬時に扱えるような、うん、そういう仕組みに、まあ、変えていくっていうのが、まあ、我々のやっている研究の目標になります。
それを解決しないと鉄腕アトムやドラえもんがもしできたとしてもものすごい熱が、
そうですね、
出てて、はい、ドラえもん熱いよって
そうですね、そんなことになるかもしれないです ね、
はい、光はもうこれからの技術に必須なわけですね、
はい、
今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました石川先生の業界用語は
シリコンフォトニクス。シリコンフォトニクスっていう分野は半導体の、まあ、電子回路の作成で使われる、シリコン、半導体のシリコンを、光の、素子を作るのに応用する、そういうことを目指した、技術を表す、まあ、分野の名前になります。
健康はみんなの願い。今日もダイエット&シェイプアップのため運動運動。次週12月2日の天白の城はその運動を逆に動脈硬化を進めているよってことがよくあるので取り上げます。義科大運動生理学の先生日枝睦子先生を訪ねます。お楽しみに。